はい、やりますか。なんか質問なんかやる？何個別の質問、はい、あ、いいですよ、いいですよ。
ちょっと重くなっちゃうかもしれないんですけど。
そんな重くなんだ。そんな重くなの？重いのは叩き潰すけどね。うん、
あの私のちょっと、うん、あの家の家族のことなんですけど、うん、
私のって言わないと軽くなるんじゃない？
あ、そっかそっか。
友達のっていうことしといたら、うん、その方が軽くなるんじゃない？
じゃあ友達のにしようかな、うん、あ、いや、まあでも、うん、そんなに別にあの思い詰めてるわけじゃないからいいかな。
冒頭でその重くなるんですけどって言わなければいい。
それそれ
さらっと。
う
ん、冒頭でちょっと重くなるんですけどいいですかって。
前置きしちゃうからいけないんですね。
それが重くしてるよね。
うん、あ、すっごい重くしてますね。
それは重くしてるんで、あの結構ね、僕はあの初めて会った人にえらく重い相談をよくされるんだよ。え、初対面だよねって思いながら、うん、これ聞いちゃった側どうしたらいいのっていうぐらい、思う話聞いちゃった側に、それ今まで突然にも話したことがないんですけどっていう話をいきなりされて、
うん、それあれだか、キリスト教の懺悔みたいなもんですよね。
おう、ほで重いけど、お、聞いちゃったなみたいな、それ聞いてなかったら自然に接しれたのに、聞いちゃってから接し方がどうしましょうみたいなぐらい重いことをね、うん、初対面の人に、まあ多分ある意味初対面だから言えたっていうのと、
そうでしょうね、
うん、それからなんかあの聞いてそうなくれそうな気配を僕が出しちゃったっていう僕の責任もあるし、うん、それはその時はね、こっちも油断してるのは、うん、重そうな顔で言わないから、いきなり、
あ、
うん、フルフルって聞いちゃったんだよ。
うん、
フルフルって聞いちゃうから、こっちの顔色を変えないっていうところが大事だってことだよね。普通顔色変わるようなことが聞いちゃって、ふわーみたいなこと、それは大変だねみたいな、軽く答えないといけないんだよ。
すごいですね。
うん、それは大変だねみたいな、うん、っていうこと
なんで、どうしようかな、
どうします、それで使えなくなったら。え、分かってんの？何を言おうか
しら。聞いてみたくないですか？
そうなの？
いや、ちょこっと話はして。
あ、そうなの？
うん、でも別にその深刻な悩みってわけではないんですけど、
うん、
私、兄がうつ病なんですね、うん、で、もうしばらく働けない状態で実家にいるんですよ、
うんうんうん、
で、私の家族構成っていうのが、うん、私、まあ、兄が父母いて、うん、兄、私、年が離れて9歳下の弟がいるんですね、うんうん、で性格が兄は母親に、うん、で私は父親に、うん、で弟は半々ぐらいなんですね、うん、で兄は、あ、父はすっごいこう楽天家で、うん、常に前向きなことしか言わない、で、うん、母は結構ネガティブなことで、うん、後ろ向きのことから始まる、
うん、
で兄は自分の性格っていうのはもう母親にで母からこう受け継いだもので、うん、だからこのうつ病っていうのも母のせいでそうなったみたいな感じになっちゃったのね。でも、まあ、性格なんかな、こうこの年齢になれば、まあ、兄41なんですけどね、もう自分で作られるもんだし、そんな母がなんていうのはないよなと思うんだけれども、確かに私はよく父に似てるし、兄はまあ確かに母によく似てる、で弟はどっちかっていうと、まあどっちもなく、うん、まあまあ本当に半々ぐらいよね、うん、でこういう性格のやっぱりこう遺伝みたいのってあるのかな、
うん
うん、っていうのが、
は
い、
結論、
はい、
ない
ない、
お兄さんはうつ病ではない、
ない、
うん、あ、それはきよみちゃんがお兄さんがうつ病であってほしいという願望がある。、うん、お兄さんはうつ病ではない、で、うん、うつ病なくて、きよみちゃんの中にお兄さんがうつ病であればいいなっていう願望がある。この中でうつ病はきよみちゃん自身、
え、
うん、お兄さんがうつ病であってほしいっていう願望を持っている自分のうつら、うん、それは自分の中の問題です。 なんか心の中にすごいあのブロックがかかってる、自分の中にブロックがかかってる。
私の中
に、はい、今の説明を聞いてたらそれでよくわかりました。
これでも心理学者が言う言葉でもないし、うん、占い師の言う言葉でもないし、うん、お医者さんの言う言葉でもないですね、うん、今の分析って、うん、中谷さんしかこの話できないですよね、
うんうんう
ん、私の中にそういうのが作られちゃってる、
うんうん、いや自分が、うん、あのブロックがかかっていて、
うん、
あの心の中にすごいあのなんだろうな、言えばストレスだよね、うん、ブロックがかかっている、
うん、
解放できなくて、うん、でその解決策はお兄さんがうつ病であればいいっていう気持ちがあって、
うんうん、
でお兄さんが、うん、兄がうつ病なんですがどうしたらいいでしょうっていう形になっていってしまう。だからあの相談事で結構基本的によくあるパターン。
あ、そうなんですか。
まあ、結構よくあるパターン。
この話引っ張っていいんですか。
うん、相談事でよくあるパターン。うん、要するに自分の抱えてることを親しい人に置き換えて、こんな人がいるんですけどって相談するパターン。典型的なそのパターン。
自分で気がついてなかった。
うん、自分ではわからない。それは無限に相談事に乗ってますから。結構よ。
今
でも最短で出てきましたよね。
もうあのね、始まって話終わるまでには、あのこれをやる人のパターンをとにかくね、
うん、
まず登場人物がすごく多い。
うん、
話の中に質問の中に登場人物がすごく多い。
多いですね。今ね、
うん、で登場人物がすごく多くて、その一人ずつについて描写する。その場合、通常ね、あの冷静な心にブロックがかかってない人の話にはね、登場人物が少ない。
うん、
じゃあ例えば兄と私だけとかそういう。
うん、
兄だけ。
あ、
兄だけ。
あ、私が病気。
うん、
ちょっと待って、病気ということを言ってるんではなくて、
ブロックが
かかってる。
病気ということを言ってるんではなくて、その話を問題だと思っているあなたの側に問題があるっていう結論ですね、
うん、
今のはね、
うん、
まあ、心理学的には、
うん、
確かに
ブロックがかかってる、何かに何かのトラウマがあって、すごくそれに恐れている何かが。
親子関係とかどうです
か。親子関係とは限らない、仕事かもしれないし、恋愛かもしれないし、ただそれに置き換えが行われていて、
うん、
自分の辛い状況を人に持っていこうとしている。それで自分が何とか逃れようとする。これがだから、いろんな出方があって、自分の心の中にすごいストレスがブロックがかかっている時に、
うん、
あの多重人格という形でそれを回避しようという形もあるんでね。それから暴力性でそれを回避しようというのがあるんで、
他人に対するそれを転嫁する
ということですか。で、それは自分の辛い状況をこの状況を乗り越えるためには、この問題はお兄さんがそうなんだって思うことによって乗り越えようとしていくっていうパターンで、今成ちゃんが言ったみたいに病気ではなくてブロック、恐怖心でブロックがかかって、でブロックがかかっていて、見た目そんなんじゃないじゃん、見た目そんなことじゃないっていうことが、だからブロックがかかってる自分とみんなに見せている顔の距離感がすごくある。それがますますこの、いや、みんなにはこういう姿を見せてるけど私はこうとか、それから、もう一つは、10年前は私はこうだったけど今はこう、で10年前の頃はすごくハッピーだったのに、そのハッピーなものがなくなってしまった時に、あのこの前あったものがなくなってるということをこう変化として捉えるんじゃなくて、自分自己の中でマイナスとして捉えて、
欠落
と捉えると、もう10年前の私ではない、10年前はこんなにハッピーだったのに、あの今はこんなに不幸っていう、ここからブロックが始まって、みんなに見せてる自分と自分自身の内面とのギャップが生まれ始めると、でこれが心のブロックになって、病気ではない、欠落感。これはあの、原因はそこにある。原因はそういうことにある。
じゃあそこでお兄さんが具体的にうつ病であるかないかは、うん、実はこの話には関係ないんですね。
な関係ない。
実際にそうであっても、
うん、でこれ、うん、この場合はね、うん、多分ないと思う、
うん、
ないと思う。でね、こういうパターンもあるんでね、今家族の中だから比較的あれだけど、うん、結婚してる人は主人がうつなんですけどって。
ああそれ分かりやすいですね、
うん、主人がうつなんですけどって言ってくることがある、うん、奥さんが実はうつ、うん、という形でくることがある。でもそれはそのパターンじゃなくてそれをお兄さんに置き換えるっていう、
うん、でもその奥さんは旦那さんのことがうつだと思って心配してるんですよね。
旦那さんはうつじゃないから。
なんでそう思うんですか、
ね、要するに自分のうつを人に置き換える。
そこはすごく飛躍がありますけど、そういうこと起き得ることなんですね、
うん
うん、それは思い込みみたいな。
要するに自分のしんどい気持ちを何らかの形で転化する、
うん、
要は、多重人格者っていうのは、うん、子供の時に親に虐待されている自分が、こんな自分、いじめられて、親にいじめられてる、虐待を受けてる自分っていうのが辛くて辛くてしょうがないから、自己の中にもう一人格を作ってそっちに逃げていく。うん、これは分かるよね。その人がそのまま自殺しないで済むようにしている作業になるから。だからそれが、もう一個のところ、もう自分の中にもう一人格作るんじゃなくて、これ今苦しんでるのはお兄さんの。
じゃあどうしたらいいんですか。
どうしたらいいかっていうのは原因のところを解決しなくちゃいけないから、うん、
置き換え自体を変えたらそれが多重人格だったり他人に対する暴力だったり、
うん、
別なことで、
うん、
もしかしたらものすごく一生懸命マラソンをやり始めるとかってことになったりとかって変わるだけですよね、
うんうん、だから、対症療法じゃないです。原因のところを変えないといけないです。これはなぜそういうことをしてるのか。だから今僕がこういう話を聞くときにね、どういうふうにするかっていうと、クライアントさんがどんな相談を、相談者の人がどんな相談をしようがね、その人がなんでこんな嘘をつくんだろうかとか本当は何だろうかっていうのを一切考えなくて、
うん、
そんなのは一瞬でわかるから、
うん
うん、それよりは、うん、この人のこの一生懸命作り上げている嘘の世界をなぜこの人は作り上げていくんだろうか、って何からこの嘘を作り上げなければいけないかっていう、その人が置かれている状況を考えて原因を。だからほとんどは話を聞いて解決策よりも原因を探っていく、
うん、
聞いてるときに。でそのヒントは必ず喋ってる中に出てくる、うん、で今のこれのこともさっきの月長のでもね、
うん、
営業成績っていう言葉にこんな一言にやっぱり出てくるっていうのと同じで、なんか無意識のうちに出てくるっていうのがあるので、
うん
うん、原因は、で僕は そこでもう一つ感情移入っていう形で入っていくから、
うん
うん、こうこれも仕事をしている人によくありがちなことなんだけど、年を取っていっていくことにおいて常に同じものを持ってるわけじゃなくて、それこそわらしべ長者と同じ何かって交換していくわけだよね、
うん
うん、交換していくときに前のものはなくなるわけだよね、当然、
うんうんうん、
で新しいものを手に入れてるわけだよね。
キャリアを手に入れて初々しさを失ったりとか、
うんうん、なんか常に何かを手に入れて何かを手放して何かを手に入れていくって人生ってこの交換で生きてるんだよね、
うんうん
うん、ところが新しく何かを手に入れたいけど前のものも捨てたくないと思うと、
うん、
これはその人は進歩していかないよね。ただ年を取っていくだけになる
ん
です
、うんうん、
で交換したあのものが気になってしょうがないって言うと、これが喪失感だよね。この人は変化していけない、成長していけない、成長していくためには手放さなければいけないものがある、うん、そうしないと常に今度はあれは良かったって過去の良かった部分だけと今の自分と比較すると自己の比較なのに、自己の良かったところと比較することによって追い詰められる。男の人が他人と競争でストレス感じるって月中で話をしたよね。お面白い例が今ここで出てきたよ。 女性は事故の中でストレスが生まれる例があるんだよ、うん、それは何かっていうと、
うん、
若かった頃はこんなにモテたっていう、若かった頃はあんな綺麗だった、
うん、
あんなスタイル良かったっていう、うんうん、事故と比較が女性は辛いことが起こること、
男はそんなにないですね。
男にはそれがない、男にそれがあるのは唯一立ちが悪くなったとか、
そうですね、そこですね、
うん、過去の楽しかったことと今の それがないことで、今手に入れてることもあるのに、
うん
うん、
それが見えてなくて過去ばっかり、
過去のこのことっていう、うん、でこの人の特徴はね、やっぱ昔話が多い、
へ
すごい昔話、最近こんな映画見たとかっていう、奈良ちゃんはアバター見たらこんなだったってするじゃん、
はいはい、
うん、だから実はこの人は、
うん、
あの芯の入りが弱くなったとかっていうことを悩んでない、
うんうんうん、
悩んでる人はね昔の話が多い、
は
あ、うん、
なるほどね、
だからアバターの話が出てくる、最近こんなドンキでこんな面白い機会があるって最近の話よ、
うん
うん、ということは、うん、天下っていうのがあるっていうのは最近の話なので、 Twitter がどうとか iPhone がどうとかって最近の話なので、この人はね今のあの芯が入りが弱くなったとか、なんか軽いとか持続力がみたいなことは実はそんなに深刻には悩んでない、
うん、そうですね、
うん、悩んでない、悩んでる人はね今の話ができなくなって昔の話ばっかりです。すでに自分の黄金時代をそこに持っていっちゃう、でそれから比べて今の私はって、でそう思うと自信がないもんだからどんどんブロックし始める、
うん、
自分が出せなくなる、で面白いことにブロックしてる人って、
うん、
もう一人格を作っていって、
うん、
あの自分は落ち込んでるけど周りにはすごい明るい人っていう像を作り上げて、
うん、
みんなにはそういうふうに見られないよって、
うん、
でこの乖離が起こるからますます自分の中で悩みが生まれる、私はみんなが思ってるような人間ではない、
うん、辛いですね、
うん、それは本人はすごいしんどい、
それは自分では気がつかない、
気がつかない、あのこれは肩こりと一緒で、肩こりひどくなると分かんないじゃん、
あ
肩こりってひどくなったら分かんないんだよ、
パンパンになってる
人ですね、うん、あ肩は凝りますか、いや全然肩なんか凝りませんって、パンパンの人そういうんだよ、でその、うん、肩なんか凝りませんっていう人の肩をほぐしていくと痛い痛い痛い痛いってだんだんなってくるんだよ、
はいはい、
肩こりが分かるよ、
うんうんうん、
ということ、
ちょっと先生、
うん、
私がこう自分で、まあ、まあ楽天かっていうのは、うん、あんまりこうねくよくよしないとかって思ってるのは、
うん、それ外へ出している、外へ出している自分が作り上げた、うん、こうなりたい、こう世間では見られたいと思っている人格、うんうん、だからそれをやってると、うん、落ち込んだ時の落ち込みが半端じゃなく落ち込むから、
う
ん、もっとナチュラルに落ち込んだ、
あ自信と一緒で、
うん、ナチュラルに落ち込んだ、
ちょっとずつ自信がある方がいいんで、
うん、ナチュラルに落ち込んだ、
じゃ毎月泣きましょう、
うん、
っていうことですね、
うん、そうそう泣いたりとかこうだっていう、無理に外でこうやって、うん、だから男が、そのだんだん男性機能が弱くなってくる、男性ホルモンが弱くなってくるっていうのを克服する方法は、たちが悪いとこも彼女に見せられるって、奥さんに見せられるって、ようになった時に乗り越えられる、いつもビンビンのところを見せなくちゃみたいな、うん、ビンビンしか見せてないってなると、これでその人はどんどん自信がなく、
あのサウナで男の人ってよく見せ合いっこみたいにしたことあるんですけど、
うん、
冷たい風呂にずっと入ってると誰よりも小さい自分が作れるんですよ、
温度低いとね、かなりちっちゃくなるよ、
はい、
どこ行ったか分かんなくなるぐらい、
そうそうそう、どうよこれみたいな、
うん、
相当小さいでしょみたいなことを、うん、やったりするってことを乗り越えてる、
乗り越えてる、それは全然乗り越えてるからね、逆に長持ちするんだよ、
あ
だからビンビンでなければいけないと思ってる人って弱く